聖書を読ませていただきます。使徒行伝17章16節からです。パウロはアテネで二人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパコスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物と作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって使えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちの中、皆さんのうちのある詩人たちも、彼らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。
今日は長い箇所でしたけれどもありがとうございます。はじめに、一言お祈りします。素晴らしい力ある主イエス様、あなたはこの本当に優る一週間もお一人お一人のうちに大いなる素晴らしい御業を持って本当にあなたの栄光を表してくださったことを心から感謝をします。イエス様、あなたの愛は変わることなく、私たちがまずあなたを愛したのではなく、神様の方から私たちを愛してくださって、この創造という素晴らしい救いの中に入れてくださったことを心から感謝をします。今からこの本当に主がお語りくださった御言葉を共に分かち合っていきます。聖霊様ご自身がこのところに臨んでくださって、私たち一人一人に悟りを与えてくださるように、主に栄光を返していくことができるように、主をどうぞ導いてください。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日の箇所は読んでみて皆さんも感じたと思うんですけれども、先週のベレアとは全く逆の状況の地域です。まずパウロはびっくりしましたね。アテネの町に入るとなんと至るところに偶像があるのを見て、憤慨した。またちょっと先の方を見ると、知らざる神にっていうことで、あらゆるところに偶像が置いてあったっていうのを見ました。この偶像っていうのは前もお話ししたようにパウロがね、第一コリントの十章の中でもう何回も何回も偶像礼拝をしてはいけない。偶像礼拝を避けなさい。それはなぜかというと、悪魔の仲間になってほしくないからですって。本当に私たちが悪魔につながれるものではなく、仲間になるものではなく、聖霊に満たされてほしい。だから絶対もう偶像礼拝しないでって言ってるのに、なんとこのアテネの町は偶像だらけで、もう本当にパウロの中にはもう聖なる憤りがこう湧いてきたわけです。この偶像っていうのは、私たちをイエス・キリストから引き離すものです。本当にイエス・キリストに結びつくのではなく、違うものに結びついて、違うものを拝んで、違うものを大切にして、そしてどんどんどんどんこの命であるイエス様から引き離していくものです。だから私たち本当に毎日毎日何につながれているのか、何を礼拝しているのか、何を大切に生きているかっていうのはチェックしていきたいと思います。ですからパウロはこのもう偶像に満ち溢れたアテネの街を見てもう憤って、至るところで行く先々で、その人たちとこう論じ合って、何とかしてこのイエス様を、父なる神様を、作り主である神を、分かってほしいっていうことで、論じ合っていきました。けれどもですね、このアテネの人たちは、先週とは違いますね、この語られる言葉っていうのを、ただのこう、知識、教養、学問として受け取り、それをこう、知的に論じ合うことだけを、楽しみ、喜びとしていましたから、ベレアの信徒のように、神の言葉を自分の人生に受け入れて、このお言葉は本当に確かだ。神は生きて働かれるお方だ。私のうちにこの創造の御業をしてくださった方だということを体験することができませんでした。ただ頭だけの信仰で、でした。だからパウロが一生懸命語るんですけれど、結局のところどこにつまずいたかというと、聖書を見てみるとイエスの復活、死者から蘇った方だっていうこと、福音を語るとも途端にもつまずいて、何言ってるん？何その奇妙な話。そしてまた最後の方には、嘲笑ってバッカみたい。死人が蘇るなんてっていうことで、結局イエス・キリストの復活十字架にもう物の見事につまずきました。これはこのアテネの町っていうのが、反キリストの霊にしっかりともがっちりとも覆われて囚われていたっていうことがわかります。このイエス・キリストっていうのは油注がれた方ですから、パウロ自身もこの十分なイエス・キリストの油注ぎを持って使わされて宣教していました。だからこのアテネの町を支配していた反キリストの霊にとっては、うわー、嫌なものが、嫌なやつが来た、 この油注ぎには絶対抵抗してやるっていう感じ。反キリストですから、反抗ですから、この油注ぎに反抗していくことですから、もう、なんとかして、この、学者たち、哲学者たちの言葉を通して、こう、もう、パウロの口をこう、本当に塞いでいこう、塞いでいこう、塞いでいこうとしたわけです。ですから、このアテネの町では、残念ながら教会が立ち上がることがありませんでした。そして救われた人もごくわずかでした。パウロはどんなに迫害を受けても行く先々で多くの者が救われたということが使徒行伝の中には書かれてあるんですけれども、アテネの町では教会が立ち上がりませんでした。これを見たときに、これは本当にこの日本、今私たちがこう生きているこの日本とよく似ているなっていうことを思いました。どうでしょうか。皆さんもイエス様を語ったときにこうバカにされる、嘲笑われるっていう経験したことがないでしょうか。パウロは肉体的にも鞭打たれる、牢獄に入れられるっていう、その肉体的な迫害と苦しみを受けましたけれども、それと同時にこのアテネでは本当にこう、馬鹿にされるっていう、こう、精神的にね、本当にこう、辛い思いをするっていう、その両方をパウロは味わってきました。私たち日本人も、ね、イエス様語って牢屋に入れられたり、鞭打たれるっていうことはないんです。けれど、むしろこのパウロがここで味わったように、こう、馬鹿にされる、変に思われる、なんか仲間外れにされるっていうことをね、経験されたのではないかと思います。私の子供たちも、小学校の時にね、やっぱりイエス様のことを話したがために、なんかちょっとこう距離置かれたり、嫌なこと言われたり、馬鹿にされたりっていう経験がね、あったと思うんですね。で、今ちょっとメビッチョの礼拝でも聞いてみたら、やっぱりそういう経験あるっていうことを、聞きました。私自身ですね、イエス様を信じたときに、まず最初にやっぱりね、イエス様のことを信じてほしい、救われてほしいと願ったのは、まず身近にいる家族に対して、本当にこう、伝道を始めました。で、それとともに、職場の友達ですね、職場の友達は、まあ、一日のうち大半の時間を一緒に過ごして生活を共にしますから、なんとかこの職場の、同僚にもイエス様のことを信じてほしいと思って、伝えてきました。で、一人の友達は、一生懸命集会誘ったり、教会誘って来たり来なかったりなんですけど、結局最後のところでね、どうって信じてみないっていうところでもう、はっきりと、いや、今の私にはイエス様は必要ない。ってはっきり言われたんです。でもそこでちょっともう終了ですよね。で、その次保育所で働いた時、この教会にもね、来てくださったことがある雅子さんなんですけれど、その方を、伝道してた時に、今のように携帯電話がない、お家に固定電話しかない時代だったので、まあ、用があってお家に電話をしました。でも、ちょうどお風呂に入っててね、電話に出たのがお母さんだったんですね。で、そのお母さんがですね、あなた、もしかして、うちの娘を、教会に誘ってる方ですねって、こう、ちょっと、冷ややかな、こう、痛い感じで、言われて、はい、そうですって。何ですか、人間を取る漁師って。で、そこから始まって、これもどうしようっていう感じで、もう、まさしくこの、嘲笑い、馬鹿にされるっていう、何ですかって、だから変なところに、こう、勧誘、娘がされてると思ったんですね。しかもその教えが、人間を取る漁師っていうことで、お母さんがね、私にこう、ぐいぐいとこう、突きつけてきたわけです。で、まだ、その時私20代の前半で、まあ自分よりもうーんと年の離れたお母さんぐらいの年代の人にぐーってこう言われたら、もうたじたじとしてね、もうほんとなんか悔しかったり悲しかったり、情けなかったりで何も言えずにね、電話を置いたっていう経験があります。で、それを思った時に、これ一つ皆さんで御言葉開きたいんですが、箴言の14章の25節。この本当に、イエス様のことを語った時に、まあ、嘲われたり、馬鹿にされたりっていうこの日本の中なんですけど、伝道する時に、箴言14章の25節にはこんな風に書いてあります。真実の証人は、魂を救い、欺きの発言をする者は裏切る。特にこの前半ですね。箴言14章25節の前半は、真実の証人は魂を救いって書いてあります。 先週メッセージを聞いたように、神の言葉っていうのは真実です。誤りのない約束の言葉です。そしてイエス様ご自身も真実な方です。この真実な神の言葉、そしてイエスキリストを証しする証人、御言葉とイエス様が本当に間違いのない、私たちを愛し祝福し、この創造の御業に入れて体験させてくださるお方だよっていうことを体験して証しする証人は、魂を救う、救いに導くということが約束されています。ですから私はその本当に情けない経験をしたときに、あ、自分の中に人間を取る漁師にすることがこういうことですよってこう説明するのではなくて、私自身がそれを体験していたならば、証としてお母さんに伝えることができたのになっていうことを思いました。ですから先週御言葉で語られた通りに、私たちがもう本当に御言葉をどんどんどんどん体験して、次々と証が生まれ、証まみれになるならば、この箴言の約束の通りに多くの魂が救いに導かれていくという、この御業が起こってくるということを信じます。ですからもっともっと私たち、あの御言葉を愛して体験して証していくものになりたいなと思います。そして今日暗証聖句に挙げましたこのパウロの生き方を最後に見たいんですけれども、第一コリントの4章です。これも皆さんで一緒に開きたいと思いますけれども、第一コリントの4章です。第一コリント人への手紙の4章の暗証聖句は17節なんですけれど、10節からちょっとお読みしたいと思います。4章の10節です。私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のくず、すべてのもののカスとされています。パウロはイエス様に召されて、この素晴らしいイエス様を伝えましたけれども、いつもその身に起こってくるのは、飢えであり、渇きであり、着るものがなくって虐待されて、住むところもない。そして、侮辱される。でも、祝福していく。迫害される。だから、もう諦めてやめるんではなく、耐え忍んでいく。罵られる。だから罵り返すのではなく、優しい言葉を返す。どうしてこんなことができるんだろうか。パウロの生き方って何なんだろうかって言ったときに、パウロ自身は自分の生き方はこうなんですって表現しているところが、今日の暗証聖句の17節の後半です。後半のところは、至るところのすべての教会で、私パウロが、私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。皆さんお一人お一人が、私の生き方ってこうなんですってこう表現する、表現の仕方ってあると思うんですね。私は本当に救われて、献身する前、私は本当に神様と人とに仕える生き方をしていきたい、していきたいので、まだそうなってない、私はそういう生き方をしてますとはまだ言えませんでしたけれども、そういう生き方をしていきたいと思いました。皆さん一人一人、私はキリストの弟子として生きていますとか、私はこの大宣教命令に立って生きていますとか、皆さんお一人お一人のこう自分自身の生き方のこう表現っていうのはあると思います。パウロ自身は、パウロは、私はキリストに結ばれた生き方をしている。 イエス様に結ばれていなければ、今言ったように罵られて優しい言葉を返すっていうことは到底できることではありません。いくら自分に言い聞かせても、自分で頑張っても、キリストに結びつかない限り、この生き方、パウロの生き方はできないと思います。ですから今私たちがね、何に結ばれて今生きているのかなっていうことを点検したいと思います。結ばれるっていうことは、こう別々の離れているものがこうしっかりこうつながっていくっていうことで、ああこれって結婚っていう言葉も、あ確かに結ぶっていう字があるなって、結婚っていうのも違った二人が本当に神様の前で結ばれ契約していく、あ結ばれるっていうことだな、パウロ自身もこのイエス様っていうことと本当にこう結婚関係、契約関係の中でしっかり結ばれているんだなっていうことを思います。さっきえっちゃんも言ってくれたように、結婚関係はある人は結婚って献身ですって言われましたけど、確かに結婚する前までは自分がやりたいことをやり、自分の行きたいところに行き、自分が食べたいものを食べという、こう本当に全くもって自分中心でね歩んでこられるんですが、結婚するとなるとそうはいきませんよね。本当にこう自己中心を捨てて、本当に家族のため、また夫のために本当にこう思い、こう自己中心では到底生きられない歩みの中に入っていきます。本当にこの契約の中に入っていく、しっかりと結ばれていく、その結ばれた中でパウロは別の表現として、誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものです、その結ばれて新しさの中に入っていく、共同訳聖書の中ではこの誰でもキリストにあるならばのところが、共同訳聖書では誰でもキリストに結ばれるならばと訳されています。同じことですね。ですから私たちがイエス様とつながれていくと、さらにこの新しさの中に入り、新しい創造、私たちのうちに新しいこう作り変えられるっていう御業が行われて、新しい生き方をしていくことができるということです。古いものが過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。ですから私たちの中にずーっと培われてきた古いアイデンティティ、私もありました。以前明かししたように、私は本当に自分に自信がないもので、ずっとその嘘に縛られていました。自分はできないし、よく実験でありますよね、紙コップの中に虫が入れて、まあ蓋をしてぴょんぴょんぴょんぴょん出ようとするんだけれども、蓋があると出れない。で、ある時、まあ虫がそれで諦めてしまうわけですよね。でもある時、まあ蓋を取っても、いやいやもう出れる状態なんだけど、中の虫はあんだけあったからもう無理、できないって言って、もう飛ぶことすらしなくなる。私自身もあんなに頑張ったけど、あれもやってみたけど、こうもやってみたけど、やっぱりできない。やっぱり私はダメなんだっていう、その本当に悪魔の嘘に縛られて、その古い自分ですよね、本当に嘘に縛られていましたけれども、キリストにあるならばその嘘、これ一つ解放ですよね。本当にそこから、悪魔の罠から、惑わしから解放されて、それが解かれて、いや私はイエスキリストにあってできるものなんだ、イエス様によって不可能が可能になるっていうことを信じて歩んでいくことができるものと変えられました。だから私たちの中でもしかしたらまだ古いものにしっかり結ばれているならば、この創造の御業を通して、新しくキリストに結ばれることを通して、新しさの中に入っていきたいと思います。主と結ばれていくときに、大宣教命令の中にあるように、私たちは本当に新しい、まあ、えっちゃんがさっき語ってくれましたよね。本当に信仰によって、イエス・キリストの御名によって悪霊を追い出すことができる。これは自分ではできません。イエス・キリストに結ばれているならばできることです。新しい言葉を語っていくし、蛇をも掴むことができるし、毒を飲んでも害を受けることはないし、そして、病人に手を置けば癒される。これは、キリストにしっかり結びつくならば、必ずできることだと神様は約束してくださっています。本 当にこのイエス・キリストに結ばれて生きる生き方はなんと素晴らしいことでしょうか。この私たちは結ばれて権威をいただいているので、先ほどこのアテネの町を覆っている反キリストの霊に対しても、私たちはこの悪しき霊に対して命じてそれを取り除いていくことができます。この力がキリストにつながって結ばれているならば、この力を私たちは権威を持って発揮することができます。私自身は何もできない弱いものですけれども、私を強くし、私と契約を結んでこの約束を握っているならば、それを権威を持って解き放っていくことができます。伝道していくときに、私たちはこの権威を持って祈っていきたいですし、この地域にあるものに対して、また人々の目を覆っているものに対して、それを本当に剥ぎ取っていく、蛇を掴んでいく、そのような働きをしていきたいと思います。第二コリントの4章のところは、4章4節のところ、このように書かれています。第二コリントの4章4節には、この世の神、これ悪魔のことですね、サタンのことです、この世の神が信じようとはしない、まあ日本の人たち多いですね、今強制主を呼んだアテネの町の人たちもそうでした。信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。この世の神、悪しき力、サタンが私たちの心の目をくらませている、福音の光が見えないようにしている。先ほど賛美したように、義の太陽は沈むことなく常に輝き続けて、私たちに絶えず光を届けようとして、絶えず光の中に招こうとして輝き続けてくださっています。でもこの世の力が私たちの目をくらまして、この地域や家庭や家族、その人の中にもしっかりもう毛布のような分厚いものをかぶせて、この光が届かないようにしています。ですから私たち本当に救いのためにまず祈りたいのは、この目が開かれていくように、その人の中にある地域の中や家族の中や職場の中にあるその覆いが取り除けられていくようにっていうことを、まず権威を持って祈っていきたいと思います。そうしてその祈りの中で覆いが取られ、反キリストの霊が打ち砕かれ、またこの世の霊ですよね、本当に福音ではなくこの知識と教養だけを大事にする、その教養の知識のこの世の霊が打ち砕かれていくときに、私たちが先ほど言ったようにベレアの信徒のように、もう本当にたくさんの証を持って福音を語るときに、もうまっすぐにその光、イエス様の光が一人一人の心に、魂に届いて救いの御業が起こることを本当に信じて見ていきたいと願います。パウロが言ったように、私たち一人一人が今何に結ばれているかということを点検し、間違ったものにつながっているならば、それを悔い改めて、そしてしっかりとイエス様につながって、私たちの土台であるアイデンティティ、私たちが神の子であるというそのアイデンティティを回復し、与えられた権威を喜びを持って、行使していきたいと願います。お祈りをします。父なる神様、まず本当にイエス様が私たちを愛して、選んでくださったこと、イエス様心から感謝をします。私たち一人一人がこの暗闇と滅びと苦しみと絶望の中から、主は本当に引き上げ救い出してくださいました。それは私自身の人生が新しく作り変えられて、御国に帰る喜びと、またこの地上でもこの本当に主の素晴らしさを味わって喜びを持って生きていく、自分自身の幸せだけではなく、この喜びを多くの方々に述べ伝えていくために、私たち一人一人を主が今召してくださっていること、そしてあなたの力強い権威を神様が一人一人に授けてくださっていることを心から感謝をします。私たちは今立ち上がります。 今立ち上がって、本当にこの一人一人を苦しめている罪の中に本当に閉じ込めて苦しめているこの暗闇の力に対し、イエス・キリストの復活を十字架を認めようとしないこの反キリストに対して私たちは命じます。イエス・キリストの御名によってこの反キリストの霊を打ち砕きます。私たちはこの世の霊を打ち砕きます。今私たちは立ち上がって、多くの魂が光の中に、この素晴らしい創造の救いの中に戻ってくることができ、素晴らしい父なる神様との関係を回復していくために、一人一人の人生が喜びにあふれるように、神の祝福に預かっていくことができるように、聖霊様、私たちを今しっかりとイエス・キリストと結び合わせてください。邪魔しているものをすべて取り除いてください。間違ったものを悔い改めていきます。イエス様、許してください。イエス様、どうぞ私たち間違ったものとつながっているならば、イエス様、許してください。イエス様の血潮で清めてくださって、イエス様、あなただけで十分ですと、イエス様、あなたを慕い求めます。あなただけを求めていきます。聖霊様、今お一人お一人の内側にあなたの清い霊と神様、あなたの愛を注いでくださって、主の愛と主の霊を持ってこの新しい1週間も歩んでいきます。あなたの御言葉の真実を体験させてくださるように、あなたご自身がどんなに真実なお方か、それを味わっていくことができるように、聖霊様、導いてください。内側を清めてください。違うもので満たすことがないように、神様の愛と清い清いあなたの聖霊だけが充満しますように、あなたを求めます。お一人お一人を祝福します。今あなたの力強い皆の権威を持って一人一人の足が強められます。お一人お一人の祈りの手が強められます。主よ、どうぞお一人お一人の礼拝、日々の礼拝を祝福し、耳を開いてあなたの御声をはっきりと聞き取っていき、聞き分けていき、悪魔の声に従いません。悪魔の声には耳を貸しません。ただあなたの御声だけに聞き従うしもべとして、キリストの弟子として、お一人お一人を今イエスの御名で祝福をします。素晴らしい素晴らしい主イエス様、あなただけに栄光を返します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。